皆様こんにちは。アナリストカンファレンスへようこそお越しくださいました。ご覧のようにトレンドマイクロをクラウドスタートアップということで、再立ち上げしておりますので、クラウド企業のような格好を今日はしております。さて、トレンドマイクロの戦略について本日お話をしたいと思います。これから先どのように何にフォーカスをしていくのかということです。先ほどネギのプレゼンを見ても分かりになったと思いますけれども、トレンドマイクロにとって最も重要なことは何かと言いますと、戦略的な新製品をいかに成長させるかということです。その収益というものが、元はPC、 そしてアンチウイルスだったわけですけれども、これから先はデータセンターを中心型、そしてクラウド、そしてモバイルデバイスなどを中心した形になっていきます。ということで、トレンドマイクロの戦略に関しては4つの重要な柱があります。まず1つ目がクラウドインフラです。仮想化ネットワーク、そして我々のソリューションを使ってその仮想化のインフラに対応していくというものです。そして2つ目はモバイルです。エンドポイント、つまりモバイルデバイス、そして新クライアントに対してどういった対応していくのかということです。そしてこの2つのインフラに対してデータがいかに使われるか、そしてクラウドのアプリケーションがいかに使われるかということも考えなくてはなりません。この4つが我々がフォーカスしている領域であります。そして2008年以降ですけれども、4つの製品を作ってまいりました。それによってこの4つの分野に対応してきたわけです。そして毎週秋ごとにこちらのスライドをお見せしておりますけれども、その4つの製品の売上の推移でございます。ご覧のようにきれいに成長しております。特にディープセキュリティが非常に好調であるということがよくわかります。これが戦略的な製品群です。それでは4つの柱を一つ一つ見ていきたいと思います。どういった製品戦略ロードマップ、そして現在の進捗状況になっているかをご説明していきたいと思います。まず仮想化ですけれども、物理的なサーバーから仮想サーバーへと移行する、そしてさらにはクラウドへと移行すると、パブリッククラウドのインフラに移行するということになっていきますので、セキュリティも変わっていかなくてはなりません。そしてこのインフラが移行していくにつれて、よりたくさんのクラウドを使うことになります。つまりコンピューターの力、演算力というものをデータセンターに入れなくてはいけない。そしてサーバーに集中化させなくてはいけないわけです。Google の検索をしたとしますと、それは PC が検索をしているわけではなくて、Google のデータセンターの中のサーバーがその演算をやっているわけです。したがってその演算力というものがサーバーに集中化されていきます。そしてトレンドマイクロの製品ですけれども、サーバー上に、現在存在しています。サーバーセキュリティという意味では世界でトレンドが一番大きなマーケットシェアを持っているわけです。ほとんど 23% に近いサーバーセキュリティにおけるシェアを誇っています。このサーバーセキュリティをプラットフォームとして、使って、そしてセキュリティのオファーをサーバー上で拡大していきたいと思っております。仮想化に関してですけれども、こちらのセキュリティに関しても 13% のマーケットシェアを現在誇っています。この市場でもナンバーワンです。仮想化のセキュリティ、サーバーセキュリティ、両方でナンバーワンです。さて、この考え方ですけれども、まずサーバーセキュリティというものをきちんと構築してプラットフォームを作ることができれば、それがスロットマシンと同じことになりまして、よりたくさんの、飲み物を得ることができる。自動販売機と同じで、たくさんの製品が揃えばそれだけたくさん買ってもらえるわけです。ということで、ディープセキュリティというのもその自販機と同じでプラットフォームなわけであります。ということで、ディープセキュリティを使ってまず物理的なサーバーをカバーします。そして物理的なサーバーが必要としているのは、例えばアンチウイルスですとか、それから他にも、仮想上のパッチングなどがあります。そしてそこから次に仮想化の方に移行していくと、今度はアンチウイルスをアップグレードしなくてはいけないことになります。そしてさらにクラウドに移行した場合には、データセキュリティが必要になってきます。つまり他社のデータとクラウドのインフラ上で、分けなくてはいけないからです。そこで、ディープセキュリティが効いてくるわけです。ディープセキュリティ 8.0 が来月 VMware の会議で発表されますけれども、プラットフォームがこのように出来上がる。そしてデータセンターのところができると、そこが一つの足がかりになるわけです。仮想化サーバー、セキュリティ、そして 従来的なサーバーセキュリティの製品も全て提供できるようになってきます。そしてさらにデータセンター、データの暗号化、またインテグリティのモニタリングですとか、そういった様々なコンポーネントを提供できるようになってきます。ということで、それがまずデータセンターのプラットフォームを作るということを第一にやっていく、つまり自販機を準備するというところをやっていきたいと思います。そして二つ目ですけれども、エンドポイントについてです。トレンドマイクロはたくさんのエンドポイントをカバーしています。 PC という意味です。しかしこれからはその現在のインストールベースをもとにさらに拡大をし、そしてモバイルデバイスもカバーできるようにしなくてはなりません。そしてトータルのお客様のその生涯平均価値というものを最大化しなくてはいけないということです。これが我々の戦略です。ということで、製品を拡大し、さまざまな領域を網羅していきたいと思っています。そしてエンタープライズのエンドポイントに関しては、我々の戦略としてはこのコンシューマライゼーションというものも包括しています。例えばスマートフォンを使っている方がいるとすると、スマートフォンというのはおそらく半分はビジネス用、そして半分はプライベートで使うと思います。その場合にデバイスをいかに分けるのかということが問題になってきます。つまり社員がパーソナルで使っているその半分の部分をいかに会社用の半分と分けるかということです。ということで、モバイルセキュリティ 7.0 を先月発表しておりますけれども、この製品を使うことによって会社側がモバイルデバイスを管理できるようになります。そしてウイルスバスターコーポレートエディションの一次元化されたコンソールを使って、従来的な PC もそしてモバイルのデバイスも一元的に管理できるようになっていくわけです。社員が持ってきたデバイス、あるいは社員に与えたデバイスを管理できるようになります。そしてコンシューマーのビジネスに関して次にお話しますと、エンドポイントでの戦略としましては、より大きな価値を提供していく、セーフシンクを提供する、そしてより簡略化された形でモバイルデバイスが使えるようなお手伝いをしていきたいと思います。つまりデータを PC とデバイスの間でシンクするということです。そしてクラウドともシンクします。2週間ほど前ですけれども、新しいウイルスバスター、コンシューマーエディションが出ております。非常に面白い数字がありますのでご紹介したいと思います。トレンドマイクロではたくさんのエンドポイントをカバーしています。そして我々の予測では、これらすべてのエンドポイントで、1週間おきにスケジュールされたスキャンを行います。そうすると1年間でそれのエンドポイントすべてを統括しますと、総合しますと、これだけたくさんのマニュアルスキャンをやると、おそらく一つの原子力発電所分ぐらいの電力が必要になるだろうということです。これは非常に面白いと思います。したがって我々としては、ウイルスバスターがコンピューターに入っているということによって、実はその必要な消費電力の8割を削減できるという試算がございます。よりグリーンで、そして効率が高く、そしてより、軽量なソリューションをセキュリティで使えるようになるわけです。それがエンドポイントのコンシューマーセキュリティについてであります。またモバイルデバイス、そしてモバイルセキュリティという意味でもたくさんのものを提供しています。非常に大きな勢いが今ついています。 568% の成長率ということであります。もちろんもともとベースが小さかったということもありますけれども、またこちらの数字を本日ご紹介したいと思います。コンシューマー向けということで考えた場合に、エージェント、アクティブユーザーがよりたくさんいますので、そういった意味ではアップセルができる可能性が増えていくわけです。つまりその顧客の生涯価値をいかに最大化するかというところです。アクティブユーザーの数が重要です。何台売ったかではなくて、アクティブユーザーが何人いるか、実際にトレンドマイクロのサービスを使ってくれる人が PC 上で、あるいはモバイルデバイス上で iPhone、iPad、そういったところで使ってくださる方がどれだけいるかというところが重要になってくるわけです。したがってこれが我々の次の自動販売機になるであろうと思っております。そして数字は増えています。そしてアップルが非常にかっこいい 会社であり、また世界でも一番重要な企業であるということで、一言お話をしたいと思います。
そこで我々のマッキンタッシュ用のセキュリティは北米においてはシェアがナンバーワンになったわけです。マッキンタッシュの中でもセキュリティの問題が発生してきているわけです。そのためマッキンタッシュコンピューター用のセキュリティ製品というものが買われているわけであり、そして弊社は北米でシェアがナンバーワンです。クラウドビューデータですけれども、クラウドというのはデータをあらゆるところに格納するわけです。スマートデバイスとか Gmail アカウントとか Google とかあらゆるところでデータというものが格納されているわけです。そのためクラウドコンピューティングのセキュリティというのはどのような形でもってそういうデータをセキュアなものにするのか、そして誰が一体自分のデータをどこからアクセスしているのかという答えを出さなければなりません。そのためにトレンドマイクロ社はセキュリティのソリューションを用意しているわけです。データセキュリティというのはアクセス制御とか、あるいは暗号化とか、あるいは脅威からの保護というのは別個のビジネスであり、お互いに相関関係はなかったわけです。しかし2つの状況によってこれが変わったわけです。まず最初にクラウドが登場したわけです。データが自分のデータセンターの中で格納されていればセキュアにしておけば大丈夫だと思うわけですけれども、今やそういうふうには思えないわけです。それから2番目に、最近 APT アドバンストパシスタントスレッドという言葉があるわけですけれども、ソニーとかあるいは多くの企業がそういうような脅威の攻撃を受けているわけです。新しい種類の脅威によってセキュリティの状況が変わったわけです。ちょっと英語バージョンと同級を取れてないみたいですけれども、いずれにしてもここで話しているコンセプトというのはデータのセキュリティと、それから誰がどこで何をという知識というものを統合することです。例えば前誰かがサーバーにログインし、そして管理者のパスワードが分かっていればデータをアクセスすることができるわけです。でそういったような状況というのは統合されていなかったわけですけれども、今やこういうような知識というものも連携しなければなりません。これがシステムの管理者であり、そして金融データのファイルで通常アクセスしないようなものをアクセスしているとします。それからさらに IP アドレスがロシアにあるにもかかわらず、そのシステム管理者がファイルをアクセスしようとしている場合には、誰がどこから何をしようとしているかということを考えた上でシステム管理者としてログインした場合でもそのアクセスを認めないということができるわけです。これが我々のプロダクトの新しいコンセプトです。そしてスレッドインテリジェントマネージャーというものを先月発表したわけです。それからセキュアなクラウド向けのプロダクトというものを昨年発表したわけです。そして我々のお客様の間でそれらが展開されているわけです。これが新しいデータ防護用のプロダクトということになるわけです。スレッドインテリジェントマネージャー、そしてスレッドディスカバリーアプライアンス、それからエンドポイントの暗号化のためのモバイルアーマー、エンドポイントエンクリプションというものがあります。そしてこれらのデータ保護というものをいろいろな種類のトレンドマイクロのプロダクトで統合しております。例えばインタースキャン、ウェブセキュリティなどでスキャニングを行ったりすることもできますし、ウェブのゲートウェイのトラフィックというものを見て、どういうデータなのか、誰が何をダウンロードしているのか、どういう情報をアップロードしているのかを把握することができます。これが我々のデータ保護用のものです。データプロテクションのデータリンケージプロテクション DLP というものをそれぞれのポイントに置いているわけです。そしてウイルスバスターコーポレートエディションとか、あるいはインタースキャンウェブセキュリティの中で展開し、そしてスマートプロテクションネットワークの我々の知識というものを活用し、誰が何をいつ何をしようとしたのかということをデータセキュリティに関して把握することができるわけです。そしてデータの漏洩からの防御のプロダクト、それから、脅威からのリスク管理というものも伸びているわけです。 そしてこの2つはまだ始まったばかりです。そのためここでも成長のチャンスがあるわけです。こういうプロダクトというのはまだ発表したばかりです。しかも毎四半期ごとに採用が増えているわけです。今のはデータの保護です。それでは最後に SaaS です。これは SaaS プロバイダーという新しい顧客層です。 SaaS というソフトウェアザサービスというものを売っているところです。例えば Facebook をお使いになっているのであれば、 Facebook も SaaS プロバイダーというふうに見なすことができるわけです。彼らは新しい種類のセキュリティが必要であり、 SaaS のプラットフォームを保護しなければなりません。というのは自分たちの SaaS のプラットフォームの中でいろいろな顧客データというものを集めているわけですから、新しい種類のセキュリティというものを導入しなければなりません。3つの例があります。1つは NTT 様です。ビジネスオフィスでデスクトップアザーサービスのようなものを展開されております。そして VDI のサービスなどをデータセンターで展開しているわけですけれども、デスクトップ用のセキュリティというのが必要です。そこでウイルスバスターコーポレートエディションを使っているわけです。特に、これ向けに展開されているわけです。消費電力も低いわけであり、メモリもそんなに使わなくて済むわけですから、こういうサービスを提供することができたわけです。二つ目の例は salesforce.com です。彼らは最大手のCRM のクラウドプロバイダーです。で、彼らとしてはプラットフォームはセキュアなものにしなければなりません。そこでセキュアにするためにプラットフォームではディープセキュリティを使っております。それから最後はスイスコムです。スイスコムというのはドイツにおける最大手の電気通信事業者であり、そして IaaS インフラストラクチャーアザーサービスというものを、展開されているわけです。バーチャルサーバーなどを使っております。彼らもディープセキュリティを使ってクラウドプラットフォームのセキュリティを確保しております。こういう4つの領域が我々のクラウドの戦略の柱となっているわけです。そしてクラウドへの旅立ちというものをセキュアなものにしなければなりません。もともと我々は強力なセキュリティプラットフォームというものをエンドポイントおよびサーバーなどといった物理的なものに持っていたわけです。それを仮想の領域にも拡大し、そしてさらにクラウドへの拡大を図っております。お客様は、物理環境であれ、仮想環境であれ、あるいはクラウドの環境であれ、我々がセキュリティある旅というものを保証することができるわけです。以上です。ご清聴ありがとうございます。